77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。11月3日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あっという間に11月ですね。今年も残すところあと2ヶ月となってまいりましたけど、皆さんですね、元気に過ごしていますか。まあですね、年末年始に向けてたくさん素敵な作品ご紹介しますので、今週もどうぞ楽しんでくださいね。まずはですね、今日は上映会のお知らせから参りたいと思います。マリッジカウンセラーという映画なんですけれども、こちらの作品が佐世保、長崎、諫早、こちら3会場でですね、上映が決まりました。映画マリッジカウンセラー、結婚したい、理想の相手と出会いたい、そんな今時の男女にとって最近ではマッチングアプリでの恋活、婚活が話題となっています。この作品では昔ながらの結婚相談所の仲人たちの奮闘、笑いと涙を交えて描くハートフルコメディになっています。人生100年時代と言われる今、結婚したくても様々な事情から一歩を踏み出せない人たち、その一方、仲人たちもまた人間であるがゆえの葛藤を抱えています。そんな会員と仲人、それぞれが一喜一憂しながらご縁を手繰り寄せようとする姿が温かな感動をもたらす内容となっています。監督はオムニバス映画オッサンズブルースの一編、21世紀のおじさんの前田直樹監督がメガホンを取り、身を尽くし料理長の松井香菜さんが脚本を担当しています。キャストには渡辺一慶さんや松本若菜さん、宮崎美子さんなどが出演しているんですね。そしてこの作品のプロデューサーである山崎歩さんはなんと長崎ご出身の方で、私先日ですね、山崎プロデューサーにお会いしてお話をいろいろですねさせていただいたんですけど、この作品のようにですね、もう温かくて優しくて、もう人柄の素敵な方なんですね。人と人との出会いを通してその温かさ、そして大切さを感じさせてくれる、もう素敵な作品を作ってくださった、山崎プロデューサーが長崎の方っていうことがね、ものすごく嬉しく感じました。たくさんの方に温かい作品を届けたいって思いがお話をさせていただいた時にね、すごく伝わったんですよ。この作品ですね、本当にですね、ほんわりしたね気持ちにさせてくれる温かい作品ですので、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。上映なんですけれども、11月15日の水曜日がアルカス佐世保イベントホール、11月22日水曜日が長崎ブリックホールの国際会議場、11月29日の水曜日が諫早文化会館の中ホールで開催され、時間はですね、1回目が11時から、2回目が14時から、3回目が19時からと3会場とも 3回上映されますので、ぜひ合う時間に足を運んでいただきたいと思います。前売り券が1200円となってます。前売り券などは公文堂書店やアルカス佐世保、そして諫早文化会館や、あとローソンチケットでも販売しております。そして長崎映画センター 095-824-2974、 こちらでも電話予約をしております。詳しい情報はですね、長崎映画センターのホームページや、マリッジカウンセラー のホームページなどにも載っていると思いますので、こちらの方ですね、ぜひご覧になって足を運んでください。さて、今週も素敵な作品早速ご紹介していきたいと思います。 パトリシア・ハイスミスに恋して、トールマン・カポーティに才能を見出され、太陽がいっぱい、キャロル、アメリカの友人などの映画化もされ、映画史に残る名作の数々を生んだアメリカの作家パトリシア・ハイスミス、まあ、中でも偽名で発表した自伝的小説キャロルは1950年代のアメリカでハッピーエンドを迎えた初のレズビアン小説となりましたが、ハイスミス自身は女性たちとの旺盛な恋愛活動を家族や世間に隠す二重生活を余儀なくされていました。まあ、そんな彼女の生誕100周年を得て発表された秘密の日記やノート、本人の映像やインタビュー音声、家族や元恋人たちによる証言、さらにアルフレッド・ヒッチコックたちによる映画化作品の映像を織り交ぜながら、その謎に包まれた人生と著作にスポットを当てるというアメリカの人気作家パトリシア・ハイスミスの知られざる素顔を追ったドキュメンタリー映画です。スイスの映画監督エヴァ・ビリアがメガホンを取り、テレビドラマゲーム・オブ・スローンズシリーズのグウェンドリン・クリスティがナレーションを務めています。もうですね、私毎度のことなんですけど、パトリシア・ハイスミスさんのことあんまり知らなかったので、またまた映画からたくさん学ばせていただきました。まあ、彼女のことを学んだ上で太陽がいっぱいとかキャロルを改めて見たいなとも思いました。まあ、その人を知るって本当に大事なことですよね。ぜひこちらの作品もご覧ください。パトリシア・ハイスミスに恋して、こちらは全国順次公開中で、長崎では今のとこ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は人生は美しい。専業主婦のセオンは亭主関白な夫ジンボンや思春期真っただ中の息子と娘にうんざりしながらもけなげに尽くす日々を送っていました。そんなある日、彼女は自分の余命があと2ヶ月だと宣告されてしまいます。セヨンは激しく動揺したものの、何かが吹っ切れ、自分にとって最後となりそうな誕生日プレゼントに学生時代の初恋相手ジョンウと再会することを希望し、夫に頼み込んで一緒に彼を探しに行くことになるのですが、という物語で、国家が破産する日のチェ・ググヒ監督がメガホンを取り、完璧な谷のペ・セヨンが脚本を手掛けています。キャストはジンボンをエクストリームジョブのリュ・スンジョン、セヨンを完璧な他人の読むジョアが務め、2人この作品で初共演を果たしています。それほか若き日のセヨンの初恋相手ジョンを K-POP グループワナワンの元メンバーで歌手俳優として活躍するオン・ソンが務めています。まあ、自分の余命があとわずかだったらと、まあこのテーマの作品にいつももし自分だったらとこう置き換えて考えてしまうんですよね。まあ、人生とは、そして夫婦や家族、友人、もういろんなことをたくさん考えますよね。この作品ですね、ラストがねすっごく良かったなと思いました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。人生は美しい、こちらは全国順次公開中で、長崎では11月17日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。火の鳥、エデンの花。訳あって地球から逃亡し、辺境惑星エデン17に降り立ったロミとジョージは、この地で新たな生活を始めるんですが、未開の惑星での生活は厳しく、ジョージは事故で命を落としてしまいます。ロミは一人息子のために命を引き延ばそうとコールドスリープに入るんですが、機械の故障により1300年間も眠り続けてしまいます。ようやく目覚めたロミは、新人類が築いた巨大な町エデン17の女王になります。そんなある日、ロミの地球への思いを知った心優しい少年コムは、ロミと共に地球を目指し広大な宇宙へと旅立つ という手塚治虫さんの名作漫画火の鳥全12編のうちの地球と宇宙の未来を描いた望郷編をアニメ映画化した作品で、ムタフカズの西見翔二郎さんが監督を務めています。そして怪獣の子供などのスタジオ4度 C がアニメーション制作を手掛け、この作品とはエンディングが異なる配信版火の鳥エデンの空がディズニープラスで今年の9月13日から配信されています。ボイスキャストはロミオ、女優の 宮沢りえさん、ジョージを久保塚洋介さんが務めています。まあ、火の鳥って昔から見てるんですけど、まあ、心に残る作品が多いですよね。まあ、今回も人間とは何か、人生とは何か、もういろいろ考えさせることがたくさんありました。まあ、アニメーションもすごく綺麗ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。火の鳥エデンの花、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。さあ、続いてご紹介する作品はゴジラマイナスワン。焦土化した日本に突如現れたゴジラ、残された名もなき人々に生きて抗う術はあるのか。ゴジラ70周年記念作品となるこの作品の監督、脚本、VFX を務めるのは、永遠のゼロ、スタンドバイミー、ドラえもんなど数々のヒット作を世に送り出してきた山崎隆監督。キャストは神木隆之介さん、浜辺美波さん、山田裕貴さん、青木宗隆さん、吉岡秀隆さん、安藤桜さん、佐々木蔵之介さんなどなど豪華キャストが勢ぞろいしています。私ですね、一足先に試写で見させていただいたんですが、全く内容が明かされてなかったので、どんな展開が待ち受けてるんだろうと楽しみに見たんですけれども、もう本当にね、無のままゼロのままの状態で見て本当に良かったなと思いました。皆さんですね、こちらいろいろ気になるとこたくさんあると思うんですけれども、頭の中ゼロの状態でぜひ見てください。映像はものすごい迫力でしたので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ゴジラマイナスワン、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマズ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は、人生に詰んだ元アイドルは赤の他人のおっさんと住む選択をしたという長いタイトルです。元アイドルのアキコは幸せで充実した人生を歩んでると自分に言い聞かせながら日々の仕事に励んでいました。しかしある日、通勤途中、駅で突然動けなくなってしまうんです。メンタルを病み、会社を辞めることになったアキコは、仕事もなく、恋人もなく、手元にある残高は10万円という厳しい現実に直面してしまいます。そんな時、友人から、都内の一軒家で一人暮らしをする56歳のサラリーマンとの同居生活を提案されます。予想外の提案に戸惑いながらも、サザボンと呼ばれるその中年のおじさんと奇妙な共同生活が始まるという、元 SDN48 のメンバーで作家としても活躍する大木亜希子さんが自身の体験に基づいて執筆した小説を映画化した作品で、東雲色の週末の秋山真由監督がメガホンを取っています。キャストは、アキコを2016年まで乃木坂46のメンバーとして活躍した深川麻衣さん、サザボンを井浦新さんが務めています。まあ、きっとこの作品を見た女性の皆さんはいろんなこと考えながら見ちゃうんじゃないかなと思ったんですね。まあ、アキコにそうそうとこう共感する人もいれば、ちょっと違うんじゃないってこう一見したくなるかもしれないな、なんて私も思ってしまいました。まあ、それにしてもですね、井浦新さん、まあ、役なんですけれども、サザボンと同居ってなんかちょっと羨ましいな、なんてことも思っちゃったりもしたんですよね。まあ、井浦さんの出演作も最近多いですよね。演技派俳優さんとしての井浦さんのご活躍、これからも楽しみにしたいと思います。ぜひこちらの作品でもお楽しみください。人生に詰んだ元アイドルは赤の他人のおっさんと住む選択をした。こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほかで公開です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。さよならホヤマン。豊かな海に囲まれた美しい島で一人前の漁師を目指すアキラと、生まれつき障害を抱える弟のシゲル。両親は行方不明で莫大な借金を抱えてるんですが、二人は島の人たちに助けられながらどうにか暮らしていました。そんな彼らの前に都会からやってきた訳ありの女性漫画家の美春が現れ、二人に彼らの家を売ってほしいと言い出し、三人はなぜか一緒に暮らすことになるのですが、という、この作品が長編デビューとなる庄司輝明監督がメガホンを取り、故郷石巻への深い思いを胸に、笑いと涙にあふれた感動のヒューマンドラマになっています。キャストはアキラを人気バンドモロハのアフロさんが映画初主演を務めるほか、美春をルローの月の呉城久美さん、しげるを現在公開中の NHK の朝の連続ドラマブギウギに大抜擢された新人の黒崎光大さんが務めています。私この作品思ってたよりすごく良かったなと思ったんですよ。なんかすごく純粋さを感じられましたし、まあ、笑えて心にジーンときて温かみのあるいい作品でした。ホヤって皆さん食べたことありますか？私ですね、食べたことないんですよ。いつか食べてみたいなぁなんて思いながら映画見てました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。さよならホヤマン、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで、今週のラストナンバーは映画さよならホヤマンの主題歌、ボ・ガンボス憧れの地へを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。